イエス様の名前をいただきます。こんばんは。聖書を開いていただきたいと思いますけれども、マルコの福音書の15章の21節。長崎では2週間ぐらい前に話をしたところなんですけれども、今日は短くお話をしたいと思っています。私の持っている聖書は、第3版ですかね、101ページ第、マルコの福音書15章の21節お読みします。そこへアレキサンデルとルポストの地でシモンというクレネ人が田舎からやってきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。こうして、カリスマ聖歌を持つことができ、パウル牧師を招きして、素晴らしい祝福の時をありがとうございます。どうぞしもべがその前に短くお話をしますけれども、しもべの語るべき分を聖霊が導いて語らせてくださり、必要な整えと備えを与えてください。主に期待いたします。語る者も聞く者も引き下ります。主、どうぞお語りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。九州代表でピースが行きますので、ぜひ皆さん、祈りに覚えていただきたいと思います。なんか非常に祈らないとまずいなというふうに今思いましたので、皆さんよろしくお願いしていただきたいと思いますね。ぜひ祈りを覚えてください。それでですね、この聖書の箇所に入っていく前に、ちょっと今日はいつもより時間がありますので証をほんの短くしますけれども、実は、ローマ・バチカン・パトモスチームに、日曜日の夜ですね、行くことが決まりました。でそれは夜ですね、ある長大の学生の方の、ちょっと男性学生の方のカウンセリングっていうか、個人伝道したんですけれども、ここでその時に携帯に電話が鳴ったんですけど、話中だったから出なかったんですけど、そしたら後で聞いたら、それが献金の電話だったんですね。それで行けるようになりまして、今日飛行機が、昨日決まって今日お金を振り込んで行くことになりました。本当に神様に感謝しています。特に長崎教会の方、九州の方もですけど、長崎教会の方は牧師の不信仰をカバーしてあまりあるぐらい祈って告白をしてくださってありがとうございました。教会の勝利だというふうに本当に思っています。実はですね、このチームが言われた時にすぐに思ったんですね。このチームは行かないといけないなって。これは個人的に、私個人の問題というんじゃなくて、長崎教会の牧師として行かないと、これちょっとすごいまずいなっていう、そういう感覚で思ったんですね。その時には個人的に自分の使命と飯と関係するから、今回はその行きたいじゃなくて行かないとまずいだろうなって思ったんですね。でそれですぐ断食を始めました。で断食はもともとしょっちゅうしてたんですけども、最近ですね、睡眠時無呼吸症候群というになりまして、それで、朝ごはんを意識して食べるようにして、そして夜は遅くは食べないけど、ちゃんと3時の食事は取るようにしてるんです。体のために。暴食はしてませんがそしたら断食がすごく苦手になったんですね。あれだけやってたのに。だから大丈夫かなと思ったら、あっという間にできたんですね。でそれで私は、これは神様の力だなと思ったから、いけると思ったんですね。で祈ってたんです。そしたらですね、ちょっと別の理由でちょっとかなり大きなお金がいって、お祈りしたら、祈った額が祈った日に来たんですね。ただそれはパトモスのお金じゃなかったんですね。でそれでそしたらまた次のお金が来たんですね。でもそれもちょっと、医療が山ほどあるので、右から左に流れていったりですね。で そういうことがあって、本当に恥ずかしいんですけど、最初はこれは行かないといけない、行けるぞっていうか、行けるぞっていうのも行かないといけない、神様導いてるなっていうすごい確信があったんですけれども、目の前の必要の金額にこう心がいってですね、本当に恥ずかしいけど、そのパトモスの必要を神様にとっては簡単だと最初思ったんですけど、求める力と気力がなくなってきたんですね。こういうことは僕は言っちゃいけないんですけど、そして祈ってはいるんですよ。求めてもいるんですけども、自分で分かるんですね。こういう心じゃまずいなって思うんですけど、力が入らなかったんですね。そしたら長崎教会の方がですね、蒼天でガンガン祈るんですよね。それから賜物の訓練ということにですね、私以外の人がバンバン告白するんですよね。キャラ牧師はパトモスに行きましたとか言ってですね、言われるたびごとに最初はね、すごいな、代わりに告白してくれたと思ったけど、そのうちプレッシャーになってきてですね、そのうちやめてくれと思うぐらい、これは本当に全く私の罪ですよ。本当に情けないんだけど、そういうぐらいこうちょっと弱くなったんですけども、先週2日前かの第7礼拝、 パウロ牧師が、まあ、ここにいつも出すんですけど、パウロ牧師がその、期待を失ったらクリスチャンはダメだってね、何回も聞いてるんですけど、飛び込んできたんですよね。だから願いをも失ったらいけないってことでね。で、期待して願ってるんですよ。期待して願ってるんだけど、なんか分かるんですよ、自分の中で。あの神様の心を見るから、本当にちょっとこれまずいなと思って、聞きながらね、その場ですぐに聞きながら、ちょっと真剣に悔い改めて聞きながら、神様、あのもう一度求めますって。でも今からだったらちょっと遅いかもしれませんけども、遅すぎることはないから、まあ、十字架、専門が十字架ですから、ただ十字架の恵みによってってことで祈ったんですよね。そしたらその後すぐ帰ろうと思ったら、その長大の学生が来て、ちょっと個人伝道してほしいってことで本当に来ました。かなりいい交わりできたんですけど、そしたらその時に入ってきたんですね。ですごく私が今思っていることは、教会ってことをさっきセミナーって言ってください、ちょっと意味が違うけども、群れのカバーの中で断した信仰が引き上げられて、正しい心を神様はこう作ってくださったのと、身からの教会がね、私は信仰が本当に恥ずかしいけど弱かったんだけど、あれだけガンガン祈って蒼天で徹夜で、それから、告白を徹底して教会やってくれたんですね。私は教会の助けの中で、そして、カバーの中で今回神様は答えてくれたなってことをものすごく感じてるんですね。で、どちらかというと自分で祈って勝ち取ってきたっていうのは結構すごく恥ずかしい、そういうタイプだったんですけども、今本当に群れの恵みの中で、それから身からなる教会の中で祝福を受けるんだということを神様がなんかこう身に染みて今思わされています。で、どうぞ皆さんですね、さっきパウロ牧師はセミナーで言ってくださいましたけども、教会にいるということはちょっと計り知れない祝福があると。私は今回は木原誠として行くんじゃなくて、長崎教会の牧師として神様が生かしてくださっていると、生かしてくださると本当に思っておりますし、九州の長老として使わせていただけるんだということを本当に思っています。そしてそのカバンの中で受けた恵みなんだなと思ってるんですね。で、だからぜひヘリクダットお願いします、祈っていてください。正しく恵みを受けて、正しく受けるべきものを受けて持って帰ってきて、本当にヘリクダってそれを分かち合えるようにですね、祈っていただければと思っております。それで聖書の方に行きます。クレネ人シモンの話で、これは無理やりに彼に背負わせたって書いてあるから十字架です。強いられた十字架ということで説教したんですけども、400年祭の殉教祭400年祭の時もこういう話をしたんですけども、これはクレネ人シモンというのはクレネ人って書いてあるけど、クレネ人じゃなくてユダヤ人なんです。ユダヤ人のクレネ地方、北アフリカですけどに住んでいたシモンという人が、水越の祭りというイスラエルの一番大きなお祭り、長崎だったらくんちになるんですけど、一番大きな祭りのためにわざわざエルサレムに出てきて、お祭りだからということで出てきたんですけど、そしたらまあ人だかりがあったんでしょうね。通りがかったって書いてあるから、人だかりがあったからそこにやってきたら、それはちょうどイエス様がビアドロローサ、悲しみの道を、カルバリの丘に向かって歩んでるところだったと。で、おそらくこれは推測ですけど、おそらくそのクレネ人シモンがその人だかりの中に入って、なんだろうと思って入り込んでみたら、ちょうどクレネ人シモンの目の前でイエス様が倒れて、追っていた十字架を落としたんでしょう。ちょうど落としたら、まあ、ローマ人がくっついて歩いてるんですけども、ローマ兵がそれを見てて、もうこれ以上エス様は十字架を得ないなと思ったし、まあ、エス様というかローマ人からしたら囚人ですけどもね。そしてちょうどそこにクレンジンシモンがちょうど目と目が合っちゃったんでしょうね。それで、ね、目と目で合ってしまって、それで、お前ちょっと代わりにしようよって言われたんですよね。で、これは実は深い説理なんですよ。深い説理だけど、クレンジンシモンからしてみたら、その時は後で分かりますけど、その時はなんと運の悪い、ね、罰の悪い、なんとこうせっかく祭りの時にわざわざアフリカのクレネからやってきて、ね、祭りの一番素晴らしい時にやってきたのに、イエス様だけどまだ分かってないからね、囚人の十字架を代わりに背負わなきゃいけないっていう、こんな運の悪いついてない祭りはないですよね。やっぱりそうだと、普通で言ったら人だかりがあるから、パッて来たらちょうど目の前で十字架落とされて、はっと思ったらローマ人と目があって、お前背負えって言われて断れないんです。断ったら槍で一突きで殺されるから、当時は。これはね、何やったら、なんで私があって、なんでこんな運が悪いんだろう、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうってことなんですよ。で、人生にはしょっちゅうじゃないんですけど、しょっちゅうではないけれども、罰が悪いなっていうか、どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないのとか、なんで私がこれをしなきゃいけないのとか、おかしいじゃないとかねそう思いたくなるようなことが許されることがあるんです。 これを強いられた十字架と言います。で、選べる十字架もあるんです。ちょっと神様待ってくださいとかね、それはご遠慮いたしますとかね、あれ聞かないふりをするとかね、あるんですけども、この場合は選べないんです。ノーって言ったら殺されるんです。で、人生にはそういうことがしょっちゅうではありませんがあるんですね。でもこれはすっごい恵みです。このクレネ人シモンは逃げれなかったんです。追うしかなかったんです。で、天国に帰っていかないとわからないから、ここからはあくまで推測ですけど、最初からね、感謝して十字架を追ったとは私は正直思えないですね。あ、ついてない祭りだなと思いながらですね、はぁと思ったと思うんだけど、皆さんね、あの悲しみの地ビアドロローサを歩いた時、キリストの一番近くを歩いたのは誰だと思いますか。このクレネ人シモンなんですよ。イエス・キリストが十字架への道を歩いた時、最も近くを歩いていたのはクレネ人シモンなんですよ。弟子たちはみんな逃げていた。イエス様を愛した女たちは遠くからついていった。でも無理やり背負わされたこのクレネ人シモンは、目の前をふらふら歩くイエス様のすぐ後ろって書いてあるから、一番近くを、この強いられた十字架を割ったクレネ人シモンは歩いたんです。実は人生では逃げれない、あるいは無理やりというか、そういう十字架を追うことがある。でもその時実はですね、キリストに最も近づけるチャンスなんです。最初はこのクレネ人シモンはと思ったと思うんですけども、ね、イエス様の後ろついていきながら気づいたと思うんですね。人って雰囲気ってあるじゃないですか。教会にも雰囲気があるじゃないですか。今日は暑いですね。後ろの人は寒いかもしれませんけど。で、病院でもあるでしょ。喋らなくても入った瞬間、なんか雰囲気。学校もある。クラスにもある。教会にもあるんですよ。教会行った時の雰囲気って。あと人にもあるじゃないですか。ちょっと横に行ったらホッとする雰囲気って。あるでしょ。で、近くにいると、例えば秋元牧師が九州を越えて3日間一緒に行くんですね。それで私分かるんです。3日経った時にね、自分の信仰がね、こうなんかすごく信仰こう引き上がってるのが、海戦から帰ってきた時ってこう信仰引き上がってるとかね。でそれはある雰囲気の中でこうあるものを受けるんですね。もちろん説教を聞いてるけど、それだけじゃないですよね。あるもの影響を受けるんですよね。あるでしょ。明るい雰囲気とか、ほっとする雰囲気とか、ピーンって張り詰める雰囲気とか。久保田牧師の奥さんが、みどりさんっていうんですが、歯医者さんなんですね。すぐ近くの歯医者さんで、勤めてたんです。そこの先生はすごくうまいんです。技術に関してはこれ本当にうまかった。ところがね、緊張感がするんです。でその歯医者さんすごく良くて、その歯医者さんの別 に年離れたお兄さんがいて、そのお兄さんは事務局長なんですね。でその歯医者さんが院長してたんだけど、事務局長がいい人で、みどりさんが明かしてくれて、その結果うちの家族は保険証を持っていけば歯医者は、保険の点数だけでお金はゼロだったんです。お金はいらないと。だからその頃しょっちゅう歯医者行きました。うちの家族みんな、ね、だからね、ところがね、緊張するんですね。ピーンって張り詰めた方がいいんですよ。技術は抜群な、本当にお世辞じゃなくてうまかった、本当にうまかったです。ところが張り詰めるんですね。で思いましたよね、お金出す場合行くかなとか ね、 ね、技術は本当にうまいんですよ。あるでしょ、雰囲気って。クラスだってなんかあるクラスに行ったら全然変わるじゃないですか。でキリストの真後ろを歩いた時にね、キリストから流れてくるものがあるんですよ。言葉にならない。でそれをね、クレネ人シモンはね、真後ろ一番大事な十字架に向かってのところを一番近く歩きながらね、行ったんですね。でここで一つ書いてないんだけど、私たちもなんかそういう十字架っていうか無理やり過ごしたときに、感謝を教えられたでしょ。本当に感謝してるとね、そこにキリストがいることに気づき始めるんです。知識じゃなくて定的実質に、そこから流れてくる神様の愛とかね、神の恵みをね、感謝する人は感じ始めるんです。でクレネ人シモンはキリストの後ろをついていきながら、間違いなく死から流れてくるものを感じたと思う。で普通なら十字架を下ろしたらね、習字のつく十字架なんて見たくないからパーッと祭りに行ったと思うけど、私はまずね、間違いなくその十字架につけられるキリストをね、離れられなくなってね、キリストが十字架に釘打たれ、十字架に挙げられて7つの言葉あるじゃないですか。あれを全部十字架の真下で、一番近くで十字架を見たはずなんですよ。でもし十字架を教えられてなかったら、お祭りに行ってすごく楽しい思いをしてお家に帰って、お祭り楽しかったよでおしまい、それはそれで素晴らしい。でも十字架を背負わされたばっかりに、最初は最悪、本当に今年のお祭りはついてないなと思ったと思うけど、最後はキリストの十字架を見てね、父を帰らおしてください、別れを見てになります、完了したっていうのを聞いてね、この方ユダヤ人だからね、旧約知ってるから、この方メシアって分かったんですよね。 彼は救われています。ロマ書の16章の15節、時間がないから開きませんけど、そこにパウロが、このルポスのことを、彼の息子のルポスのことを主に選ばれた人って、これは断言できません。そうじゃないって人もいるから断言はしませんが、私は個人的にきっとそうだと思うし、そうでなかったとしてもきっとそういう解釈をしたくなるようなことが起こったに違いないと思うんですね。で、ルポスを主に選ばれた人で、ルポスのお母さんのこと、つまりシモンの奥さんのことを彼と私との母によろしくって言ってるんですね。あのパウロはね、この人の奥さんのことをね、自分の母としたい、この人の子供のことをね、主に選ばれた人って言ってるんですよね。で、皆さん自分の長男がね、あるいは次男でもいいけど、主に選ばれた人ってパウロに言ってもらえて嬉しいと思いませんか。嬉しいでしょ、ね、パウロ牧師に会えても嬉しいよ ね本当嬉しいと思いませんか。やっぱりそうでしょ。そういう恵みを受けたんです。で、彼は十字架を背負った結果、神に選ばれた家族が人となり、パウロが慕う母となったんです、奥さんはね。で、こういうことなんで、ほんで、まあ、他にも証はいっぱいありますけど、今日はこう言っておりますけども、皆さんね、逃げれない十字架ってあるんです。肉には嬉しくなんか絶対ありません。面白くもありませんし、はっきり言って、なんで俺がこんな目にならなきゃいけないんだって。だって覗いただけじゃない、目の前で落とされたからじゃないね。こんなバカなことないですよね。祭りに来たのに、わだわだ田舎からそれを楽しみに来たのに。でもその結果、彼が求めていたよりもはるかに素晴らしいものを受けたんです。実はね、知られる十字架、理不尽なこと、理解できないこと、って思うことってあるんです、人生には。しかも逃げれない、逃げれないのは人間的に言ったら最悪です。実はそうじゃない、最高の恵みです。逃げれないでしょ、逃げれないでしょ。だからね、もうキリストの後ろをついていくしかないんですよ。実はキリストが前を歩いてるんですよ。下を向かないで感謝して顔を上げたら、キリストから流れてくる愛と、キリストから流れてくる恵みと、キリストが語ってくださる言葉がある。でもつぶやいて下向いてですね、バカみたいだな、今年の国の祭りは本当に言い続けてると、せっかく流れてくるキリストの愛と恵みと言葉を受けられない。感謝して主を見上げましょう。流れてきますよ。あなただけじゃなくて家族まで祝福しますよ。家族まで神様の用意した恵みの中に必ず入ります。そして話はありますが、日本で一番最初に殉教したフィリペは、まあ、公式に26世紀の前に殉教した人がいると言われているから、公式に殉教した人は26世紀、一番最初に殉教したのはフィリペです。フィリペっていうのは、両親がイスパニアでメキシコ人で、若い時に献身したけど失敗して脱出した。両親が彼のことを思ってフィリピンに送ったら、フィリピンで仕事ですごい成功したんだけど、成功した時虚しくて仕方がなくて、もっぺん修道院に行った。修道院の先生は一回脱出してるから断ったんだけど、祈ったら受け取ってやれって言うから受け取った。たった2年で、普通はカトリックの十数年なんですけど、たった2年で修道院長が年を取って引退になったので、彼が司祭になれることになった。我々で言えば任命安守、向こうは助会と言います。フィリピンでできないからメキシコですることになった。そのためにサンフェリピ号という船に乗ってメキシコに向かっている時に台風がやってきて、高知土佐沖で漂流した。で、捕まったんです。で、すぐまた普通は船出してもらえるんですけど、まあ、ちょっと割愛しますけど、豊臣秀吉とその前取り巻き連中のいろんな画策があって、全部荷物没収されて、彼らは京都に連れて行かれて、そこで捕まっちゃうんですよね。日本に来て、4回で殉教しますから、その時まだ3回です。日本語をしゃべれなかった。フィリペっていう人は日本に興味も関心もなかったと思う。好き嫌いなかったと思います。ほとんど分からない。この前テレビでタイの小学生に日本の場所を聞いたら、クラスのうち誰一人日本の場所が分かる人いなかった。ところが、アニメはみんな知ってた。イタリアでは1週間に72本日本のアニメが流されているそうです。すごい ね、そういうことやってました、ね、日本なんて好きも嫌いもない、分かってなかった。でも日本に来た日本の最初の殉教者なんですよ。そして彼は最初はなった26世紀に両端から殺されるはずなのに、背が高すぎた、腰の当て日が合わなくて、寺田半三郎が武士の情けですね、苦しんでたから最初にやれって言ったんです。背が高すぎたんですね。オランダが今ワールドカップ勝ってますけど、まだオランダ行った時困ることがあるんですね。トイレに行ったら男性は大変困る、つま先出しでもなかなかしんどい。だからこの前アジア路線があって、そっちに行ったらアジア路線のトイレだけは普通になってまして、考慮してあるんですねで、まあ、脱線しましたけど、フィリペっていうのは日本に来る予定じゃなかったんです。 しかもメキシコではお母さんが純白の司祭になるための服を手縫いで作って待ってたんです。その服を彼は着ることはなかった。日本最初の殉教者は日本に来るつもりでなかった人です。しかも、司祭に除外するためで殉教なんて考えたこともなかった人だったんです。あえてその人を神は最初の殉教者になりました。個人的にですね、全く個人的に私はメッセージを感じています。最後に彼は26節と一緒に歩いて最後にこう書いてるんです。あのサンフェリペ号が難戦したのは、このフィリペが同じ名前であるフィリペがこの国の殉教者として選ばれるためでした、ね、私は主を褒めたたえますと言って書いてるんですよ。あれ本音だと思います。一緒にずっと一月歩いて最後に心から彼はそう言って殉教していったんですよ ね。でなんで、ね、私強いられる十字架を喜んで引き受けて感謝して引き受ける人はね、リバイバルの鍵を握ってるって個人的には思ってるんです。今そういう状況に置かれている人はね、もっぴんさん、肉は嬉しくありません。嫌です。なんでと思います。当然でも本当に感謝して目の前にいるキリストに目を向けてください。あなたの前を歩いているキリスト、必ずそこから神様の愛と恵みと言葉が流れてきます。それを聞きましょう。それは宝になります。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます。聖火を通してあなたが今日与えてくださる恵みのすべてを受け取れるように、主は私たちに引き下りを与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。